社から来ていただきました。というか、九州から来ていただいたところを確認、設定して使ってきました。
高口くりと申します。ちょっと予想外の展開になっちゃってて、もう何から喋っていいのか分かんないですけど。
大丈夫です。
本当に無理やり連れてこられたところがすごい合ってる感じに。
セリさんは、どういうサークル活動してると紹介すればいいのか。
そうですね、本当に雑多にいろいろと、もうその時々でハマってることみたいなやつを、まあいろんな人に知ってもらえればいいなみたいな感じでだったり、もう毎回毎回サークル参加するたびにバンチがトントントントントンと行っちゃうような
活動してます。あ、そうなのか。扱けるジャンルに寄り添っちゃうんですね、申し込みジャンルは。
そうですね、だから今回夏コミ目指してて、その時にも、まあ、2つほどやりたいところがあったんですけど、そのもう1つの方に行っちゃうと初日になっちゃって、あ、これ誰とも時間がないぞと思って
寂しいな、そん
な。雑誌みたいなジャンルはないんだ、読み物とか
方面のものだったんだけど、
評論に落ち着くっていうのもあったんですけど、まあ、ボードゲームの本とか温泉旅行の本とかを評論で置くのもなんかなと思って。
確かに興味ある人はそのジャンルに行きますからね。
そうですね、旅行日だったり。
あ、でも読み物系をいろいろ見てみたいっていう欲もあるけどね。
うん、
けど今日グズリさんがリツイートしてきたところ、違うかったか
な。あ、カツエさん、同人誌の。
同人誌。
そう、リツイート。
面白そう。
邪魔
すぎる。あとサークルチェックしたもの。
ただなんかそのあたりちょっと今回のコミティアとか組んでくれてるみたいで。すごく評論と温泉旅行とかボードゲームとかなんか割と端っこ端っこ同士に近づいてたりしてるんですよ。だからちょうどさっきリツイートしてくれた勝湯さんっていうところのなんかサークルスクエアさんとかとはかなり近い。それこそ半分横止めで移動できるようになってます。
なんかコミティアの方がそういう理解がありそうなイメージもある。
雑誌を作るってすごいですね。
すごい。
ありがとうございます。
物事への興味がないと、とても常識で作れるものじゃないと思う。取材もされてますよ。
そうですね。もう余計なものばっかり家にどんどん増えますね。とかいろんカレーの本とか前作ったのきっかけに、カレー何かレトルトで食べても箱が捨てられなくなっちゃったら、
だからもう手に立つから、
どんどん箱ばっかり溜まってって、もう台所のシンクの下の棚がもう箱だらけになっちゃってるんですけど、
まあ、席に食べることは食べますね。カレー特集は本当にいい本でした。ミトマトカレーに縁があって食べることができたじゃない。
ミトマトカレー、
ミトマ納豆カレーです。
ああ、ミトマ納豆カレー。本当に納豆納豆って
納豆納豆な。人生で唯一食べた納豆カレーなんだ。でも美味しかったけど。
やっぱしっかりミトだけあってちゃんと。ではまあ割とこちら寄りですけど、ちゃんと味を作ってたなとは。
どうして毎回可愛いですよね。
そうですね、毎回無理言って書いていただいたり、今回も本当1ヶ月、4月入ってから頼んで、頭が当たらないような感じになってます。ちょっとジャンルがジャンルなのもあって、結構直前にならないと何をやるかっていうのがわからないことがあるんです。だからそれに応じて書いていただく方とかも変わってくることもあるので、
ブリルートは結構毎回、この人に書いてもらおうっていう人に目をつけて突撃したりするものでしょうか。それとも知り合いの絵描きさんとかが。
そうですね、ウェブの方は本当にもう周期がすごい短いんで、ちょっとそれこそ書いてもらうとあと2週間もないような状況になっちゃうんですね。だからあれに関してはいろんな方、ピクチブだったりそのあたりで絵を描いてらっしゃる方に この絵をお借りできませんかみたいな感じで、そういう形で表紙はお借りして作ってるって感じです。でそのあたりでちょっと知り合った方とかとこういう感じで同人誌としての方でお付き合いいただいたりとかします。本当に縁を広げるって意味では相当乗り出たらよかったです、うん、
ニコニコ動画の本とかもすごい範囲にラッシュを作ってるんですよ。
あれはもう本当に直撃ですね。直撃でも今のところほとんどの方にちゃんと乗っかっていただけて、そのあたりやっぱりニコニコ動画ってなんかつながりが近いかなっていうのはありました。こういう見ている側からこういう作り手の方に話しかけても結構理解していただけるというか、正直ダメ元で頼んだ方もかなりいらっしゃるのでまさに今みたいな感じで、その時もうこんな緊張しいな感じになるんです
けど、そんな歌とか音が少ない人もいますね。
本当に自慢してる。
あ、面白いことがあったね。
何か、うん、
あ、こういう、あ、大丈夫なのかな。うん、
あ、夏まで伏せとこう。
なんだ。
プレコンの頃で引っ張らせます。
はい。
いや、日向それさんの中では今までとぶっ込んでくる人で
チャレンジする。うん、
実際取材されるの嬉しいと思いますよ。
そう。確かに。なんか。そういった反応されるとすごいこっちも嬉しい
です、うん、聞かないと答えられないスタンスってのもありますからね。あ、
ダメ元で聞けるっていうのはすごい姿勢だと
本当に
ね、
本当に自分にないものです。
そう、本当なんか本として1年間にもう2個とやってた時には2年近くやってたっていうのもだいぶあったんだと思います。なんか変な話、先ほど言ったイラストをお借りするっていうのはなんだろう、インタビューをお願いするとはまたプレッシャーの感覚が変わってくるんです。なんだろう、こういった話すごい語弊があるけど、いっぱい知らない方とやり取りして度胸ついてきた感じはしますね、文章の上では。
いや、聞く限りそうなると安心しますよ。いや、
大丈夫です。顔真っ赤ですよね。
ケーキを食べください。ちょっとお客さんに説明しなかった。今日は5月2日のね、5月2日の16時半くらい、秋田原はヨドバシカメラ4階にあるカフェに来ています。電気屋の中に結構本格的なカフェがあるんですよね。知らなかった。ケーキ食べてきます。じゃあ君、自己紹介した。
今日は黙って師匠と幼女が
何やってよっていうさ、じゃあ観客の感
覚してください。ああ、ホ
ロホロするよ。ホロホロしてるよ。変な人。こんな花束で一番来ないの君なんだ。変な人見たまり。
なんかお忍びのお兄さんだ。
お兄さんだったら、もう見てほしくないんだけど、
多分の筋肉はそうそう、ふくらはじが楽しかったから、お兄さんだと思う。あと多分師匠ぐらいの身長だ
と思う。結構な高さですよ。
そんな高さもすごいんだ。
よく服も見つけてきました。
手作りかもしれん。
服についての制御はしたい。 違った気がする。
いや、まあ、そう、そうです、あの綴りとして、まあ書きましたけど、書きましたけど綴りとしてはあのドリポップの方のより、あのまあどんだけ舐めてもなくならないようなみたいなニュアンスで、あの名付けたんですけど、どんだけ舐めてもなくならなくてさらに繰り返して楽しめるみたいな感じ、もうそんなね、スリッパまがいのやつをやりながら結局は響きで響きで選んだところもあります。
そうか、初めて聞けた、うん、
よかった。
クズリさんと話がしたいなって自分が思ったのは、
はい、
自分の個人的な視点の中では一番デザイン寄りの人だったんですよ、クズリさんは。
そうですね、いや、絵も描けないですし、ちょっと文章も読まないところではあるんで頑張って、そこは頑張ってます。
大体どういうきっかけでこういう方向に進まれ始めたんでしょうか。
そうですね、なんかそもそもこういったところに入り出したのは中高と生徒会みたいなところに入って
て、
はい、そこであのまあなんだろう、なんかそうなんです、新聞を作ってたんです。でその新聞作るのがある種きっかけになって、まあこういった雑誌編集とか記事組み合わせたりするのも楽しいなっていうのが一つ原点になって、
ああそれいいな。
ではそのままですね、あの高校時代生徒会と掛けまして演劇部だったんですけど、演劇部 の文化祭とかでのポスターとかもその新聞の兼ね合いとか合わせて全部作ってまして、そういうのきっかけで、あこういう仕事もいいなと思って、まあ、専門学校、まあ、そういうデザインとこうでこういった感じで今の今につながってるってところです
ね。いいな、ブレないな。すごい、ちょっと羨ましいです。
いやいや、
先輩とか演劇部とか
演劇部やりた
か
ったって言ってたも
んね。なんで山岳部行っちゃったんだろう。山に1年間だけ登ってやめました。
いいじゃないですか。いいじゃないですか。
演劇部自体は学校にあった、も
ちろんあった。
いいな、
ちゃんとあった。
私中学になかったから。
あ、中学に、
うん、中学の文系が吹奏楽部と美術部だけだった。おえ、2個だけみたいな。
科学は
ないないない。あと全部体育会系で、
うん、
これも美術に入るしかないなって入って、高校ではあったんだけど演劇部で。
なるほど。
そう、いいな。その下に立ったことない人さ、
モニターのモニター越しであれば勉強さんもあれ女子学生とかになれるんですよ。
モニター越しであれば
ハードルが高い。これが自分のサイトの方法。
そうですね、また自分のサイトを作ったきっかけっていうのはまた怪しいところではあるんですけど、なんだろう、これもまたあの雑誌編集とかそういうところでは全然ずれてくるんですけど、小学校時代の時にちょうどあの RPG 作る展開やってた時期。
小学校の頃か。
小学校って、
の小学校6年の頃に発売でした。
作る2000、
2000な、
そうか、2000、あ違いますね、16年の時2003だったんで、2000はもうちょっと前です。
もうちょっと前。
もうちょっと前か。
もうちょっと前。
2000って言ったらいつだっけ。
2000年
だ。あ、でも私中学生だった。
そうか、12年前だもんね。
あ、違う、いや16だ、ダメだ、もう高校でいつやってる。
わ、高校生気分じゃいらんない年だ。
師匠にも合ってる。
そうですね。
もう、いやその頃、
まあ、それをですね、なんか一つみんなで紹介してるサイトとかいいよねって話があったのが一つと、またもう一個ですね、その時にもう僕らの身内で流行ってた遊びがあって、なんかフロッピーディスクがその時すごい、なんだろう、 フロッピーディスクがその頃ってまだ全然高かったので、友達があの1枚だけ持ってたんです、うん、それの中にあのワードで作ったあのハイパーリンクとかつなげた迷路みたいなやつを入れて、で交換して解いて問題作って友達に渡すみたいなことが流行ってて、そういうあのリンク飛ばしたりっていうそのインターネット の一つの工程がなんかだんだんそのワードを作り合ってるたびにどんどんクオリティ上がってきて、なんか最終的に HTML 打ち込んで渡してっていう感じで、そこであのまあ勉強も始めて、なおかつスクールのものもしてみたいよねってなって初めて、そうですね、その頃本名丸出しでホームページ作ってた小橋山で、
ハンドルネームっていう概念がなかったんだ。
そうですね、全然なくてヤフーのジオシティの感じでちょっと怪しいページが一つありました。
ジオシティだったらまだあるんじゃないかなフロッピー面白いな。
私も一番最初のサイトはワードで作った
機能があるんだ、
でもやっぱりソースを見るとすごく汚くなっちゃって、当時は私分かんなくてただ作ってたからあるんですけど、重くなっちゃってたね、うん、
もう本当もう HTML かぶせるにワードの本文だけで遊んでるフロッピーディスクの容量いっぱいになるまでやってます。
1.4 メガ。
懐か
しい。あでもギリギリフロッピーの話ができる世代だった。
いまだになんかその時のデータとかたまに引っ張り出したくなる時があって、
取ってあるんだ
外付けのフロッピーディスクがあのフロッピーの読み込むものが家にあったりします
またワードで作ったもんだから今も読めますよね。
そうですね、全然でもなんだろう、2000の前って90なんでしたっけ、なんかそういうすごい古いの、
あ、Windows 95
のワードですね、なんかすごい古いやつでやってました
。95かMS とさったな自分なりただこの
いやちょっとあの憧れあります、あの真っ黒の画面っていうのも、
うん、あ超古いですなんだろう、多分今この時間が出されたら何もできないと思うコマンド忘れてしまってその時めちゃくちゃアドベンチャーゲームとか RPG とか音楽とかいろいろ作ってたんですよ。
おお、う
ん、中学生の頃
なんかインタビューの方でも音楽を不思議作られていたと
なんかわかんないけど太陽に吠えろとコピー曲とかするおおそういう曲そういう中学生のことか
チョイスがわかんないよ
あとは暴れん坊将軍の戦闘の声が映って自分の RPG の戦闘曲にしておおおお俺の BGM だ
俺のって言っちゃいましたね
俺の手紙だ記憶コピーだからすげえ狂ってるんですよあれなんかこのブレイクのところこんな感じだけどなんか記憶が全然違うけどまあ繋がってるからいいや
あの携帯の音楽自分で作る時期もあったしね
ありますね
作った
作ってましたそれその程度であれば僕もやってました
あれ本当人に趣味ですよね
ちょっと聞いてみたくはありますけど
作ったデータが入ってるから昔の携帯知らないみたいなもったいなくて
でもあれなんかもう一つの楽譜でしか入れなくて、うん、楽譜そのまま入れるのはこう右手左手があるから入れらんなくてとかっていう、うん、悲しさがあって、まあ、途中までキフトのテーマ入れてたんですでも途中で追っかけ始めるとちょっと音が合わなくなっちゃってイライラしてた
でもやっぱり話聞いてみるとみんなスクールなんだな。
あれは本当に大きかったです。
完成させられました何か。
そうですね、その頃はやっぱ一番最初の大きいものを作りたい衝動みたいなやつがあって、あ、全然多分まだフロッピーの中で、あの、なんだろう、真っ青な海から始まるデータがいくつも入ってるんじゃないかな
最初の海って
思います。
島を捨てるところ、
ちょうどあの無記録感を知るきっかけになったところも、うん、あのテックインっていう雑誌でやってたコンテストの中で、うん、あれ3回結局応募したことがあるんですよ。
うん、
でその時にあのその吉村さんの作品が載ってて、そこから知ったっていうところが、
そうか、
もうなんか結局一番最後まで最初までたどるのスクールなんだなっていうところは、
うん、そうですね、やっぱすごかったんだなスクールは。スクールから物を始めたラインドノベル作家とかもいますし、
ちょっと聞き覚えのある、
そっちはスーパーミだそうなんですけどね。
あ、なるほどですね。スーパーファミコンのスクールとかって触ったことがなくて、ちょっと大変ですけど、
あ、ちなみにお聞きしたんですけど、はい、一番最初のゲーム機って何でした？
最初スーパーファミコンです。
ああ、でもまだまだまだ
幼稚園の頃ですよ。
ありがとうございます
幼稚園のバザーで
幼稚園のバザーで、
いや幼稚園のバザーであのスーパーファミコンとあとサンリオ上海っていう
幼稚園の上海
ルール全くわからないけど、とりあえず同じあの、まあ、サンリオのキャラクターを押せばいいんだろうみたいな感じなんで押せないんだ押せないんだって今思えば隅っこじゃないからなんですけど、一人でぼーっとしてました。なるほど、
それもいい話だな。
ちょっと僕のパズルゲーム好きはそこから始まったっていうところがあります。
ああ、そういうこと。
なんか見た目が似てるからっていう理由で次に買ったゲームはサメガメっていうあの2つ以上繋いでるところを持って全然消すみたいな。すごい、もうキャラクター要素も全くないようなゲームを漁ってました。ハビコンスーパーミコン。
今のご本さんに向いてる方向ってのは焦るという意味はなかった。あ、でもどうなんだろう、
要素
のパズル
両方で違うと思うので、違うんでしょうか。僕の中では両方好きな人です。あ、ちょっと考えたことなかった。
そう、ロニーロレ夫婦そろって何回か移動なんですけどなんか難易度が絶妙だったんですよ
そう言っていただけると
なんか惜しいところまで行ったのは1回だけって感じだ
な。なんか時間切れのところで、ああ1問目終わったこうなった
な、解けたって顔を上げたらもう終わってたみたいな感じ、はい、あって、あとはもう全然分かんなかった
あれは本当に解かれてる方はどうかしてると思うんですけどね、あの僕が言うのも大変失礼な話ではあるんですけど、
パターンを読んでる人はいるみたいなんですけど、でもさすがにパターンがあるってことは裏も書けますからね。とりあえず50票を取れて体に置くようにしていました。
もう僕の中でちょっとまずいなと、ロリードルで原子を使うのはやめようって。
原子を
使ったことがあって、あのちょっとロリードルみたいな短時間のものじゃなくて、あの時間かけてやっていただくスクール制の方では、そういうネタをヒント多めにして入れてる時もあるんです。ただちょっと僕があの理系大好きなこともあって、結構そういうネタを引っ張りすぎて読まれてましてとりあえずゲームを公開したと思ったら、なんかまず原子原則記号表を用意しようみたいなこと言われてしまっているところが
原則記号表
もう原則記号表ちょっと名前がど忘れしちゃった。原則表、あれ周期表、あ、周期表、周期表のネタも使う前ってっパターン読まれてる人に対応したいところですけど、
そして絶望だったんですね。
本当
最近読んだこともあるのは電車の移動、
あ、
路線の、
でももうものすごい勢いでくぐりましたこれは
5000
こういった話をしてしまうととても良くないんですけど、本当にもう知識力ネタでしかもうかなわないんですよ、あの人たちに。
ただ頭の中のインデックスをどれだけ正確に一般に出せるかっていう証拠の理由があるから、
そうですね、
知識量があるだけではいけないんですけど、結びつけるしかない
。確かにそれは
リアルタイムだから面白かったです。
ありがとうございます。
ミソさんたちに誘われて、うん、脱出ゲームリアル脱出ゲームに1回だけ参加したのと、うん、
どうでしたか。
あんな頭使ってもらってあんな短時間で
一度でいいから、あの大きなイベントの方のリアル脱出に参加してみたいんですけど、結局まだ参加できたことがなくて。
まだまだ東京出身でしょうかね。
そうですね。
ニコニコ生放送ちょっと難しいですね。やってみた感覚からすると30分で終わるものを作らないと。
そうですね。ただまあ結構ユーストリームに比べると何だろう、敷居が低そう、低いのもあって、かなり初見さん一見さんみたいな方もいっぱいいらっしゃるんで、うん、まあ、あんな前々放送真面目にやってるわけじゃないんで、どんな言葉を選べばいいのか分かんない。
前々放送でいいと思う。一番自分の知ってる藤井さん放送の中で一番長い尺でした
。僕がやっぱもう喋りがそんなに得意じゃなくてないので、うん、30分っていう振りがあるっていうのはだいぶ逆に助かるところではあるんですけど、それに今だいたい第1県産、社系産が多くいらっしゃるっていうので、こういうあのロリードルみたいな企画ものをやってると結構取り付いていただけるので、そうですね、なんか、まあ、どんどん盛り上がってくれればいいなっていうか、
この先に資料挟んでればクラスの情報っていうのは確認できるんですよね。
あ、そうですね、なんかウォッチリストみたいなものに入れておけば見えるようになってます。
なるほど。もし番組延長した場合って視聴者は一回、番組から離脱するわけですよね。
そうです。
その後でどこで次の枠っていう情報を得るんでしょうか。自分は Twitter で見てたりしたんですけど、次のアドレスを。
そうですね、コミュニティに入っていればそのコミュニティからのお知らせみたいな感じで、うん、まあ、出るんですけど、延長2種類あって、うん、普通にその30分の枠を終わってもう一枠取るっていう方って延長されてる方もいれば、その枠30分自体を最大6時間まで引き延ばすことができる。
あ、
ちょっとそっち有料になっちゃうんですけど、
そうですか。
そう、それでないのであればやっぱりコミュニティとツイッターになっちゃうんでしょう。
そうか、やっぱそうなると結構みんなアクティブに食いついてるんですよね。
そうですね。あとはあの自動的に延長してくれるツールみたいなのもあって、うん、そういうのを使うとあのタイムラグ、ロスタイムなしにもう枠が終わったら次の30分すぐに始まるので、うん、そういった場合であればあの一旦コミのサイトにコミュニティのページに戻ってっていうことだけ伝えれば、うん、もう次の放送始まってるって状態だから入りやすいんじゃないかと思います。
そっか、配信側の工夫がいろいろあるんですね今。結構東京までの季節は今はいいですか。
そうですね、夜行バスを使えば往復1万円切るっていう時もあるので、ちょっと走り信じられないですね。
往復で1万か。
往復で1万っていうのはかなり、もともと新幹線使ってた時には往復で5万円超えてたので、
うん、そう
相当安くなりました、うん、それこそ、ね、1年に6回ぐらい来ても大丈夫なぐらいですね。
面白い話。なんか大阪住まいの日向さんボラシングで来てる印象があるんですけど2倍くらい距離があるそうです。
本当にあの大阪まで行っちゃうと全然福岡が値段感覚的には変わらなかったですよね。
地方住まいの、ものを作られる人が変わってるとやっぱ行動距離っていうかアクティブだなと思います。
そうですね、
自 分が秋田にいた頃は、なんか頻繁な頃は月1で来たりもしてたんですけど、
すごい
結構引っ越すまでの最後の1年間くらいでした。新居も探してたね。
結構時間もかかりますよね、秋田からとなると。
5時間かかります。
そうだ、6時間だ。
ゆっくり行くと6時間かか
ります。新幹線ですか。
まず新幹線のあの駅に行くまで1時間以上かかるんですよ。
新幹線だとしたら福岡よりも時間かかってるじゃないですか。うん、すごい。
なんだろう、台湾より遠いとか言われますよ、うちの仕事は。
韓国とかね。
韓国近いですよね。
そういえば九州は相当台湾に近い地形ですよね。
そうですね。ちょっとまあ福岡あんまり詳しくないけど、山口地元の話にはなってしまうんですけど、下関です。下関に暮らしてて、うん、そこだとあのもう本当学校に韓国の方とかいるのも普通だし、コリアンタウンっていう商店街もあったりして、かなり
面白いな。
未だに韓国の知り合いとかもいるぐらいなので、ちょっとその辺面白い。いつか行きたいんですけど、ね、まだ一度も行けたことはないので。
シーン、自分が差し置かれたシーンの武器屋が韓国でローカライズされて、発売されてるみたいで、最近は韓国のニュータイプを店舗でいただいたんですよ。
ニュータイプまであるんですね。
韓国ニュータイプがライトモデル特集やって、そこで大学さんにメールでインタビューしたらしい記事が載ったんですよ。
すごい、
なんか新鮮だったね、ハングル並んでるの。
面白かった。
何書いてるか全くわからないような、
本当にわからなかった。
ちょっとあの効果音なんて言うんですかね、入ってるじゃないですか、うん、あれまで全部ハングルなもんだから
ですよね。
うーんとか思いながら見てましたけど、
ハングルって確か表現文字でしたっけ。他の一文字が一つのこう、
そうですね、
手の使い方
ちょっとピンともないです。
組み合わせでまた違うとかって聞いたけど、
昔オルガさんもおっしゃってくれたけど、
なんか不思議な形のキーボードを使われてます。なんか、
なるほど。
丸とかプラスとかいっぱいマークがついてて、なんかポンポンポンと押したら一文字ができたりしてました、うん、よくわかんない。
日本語キーボードだって相当奇妙に見えるでしょ。
そうです、
英語圏から見たら
あれだけ文字があって。
そういえばローマ字打ちでしょうか。くずりさんはローマ字打ちを、
僕はカナウチを
あしてる。
え
あしましょうか。やったまあ、いるんだよ、カナの人。
僕も生涯これで3人目全然お会いしたことなくなります。それよ、むしろちょっと悔しいのが親指シフトの方が人数多いんですよね。そんなバカなって思う。
そんなバカ。
親指シフト。
そうじゃん、アニポッドって、かなってましたっけ。
あれがですね、ソフトウェアキーボードとしてはできないんですけど、iOS5 って最新のになって外付けたればできるようになったんです。ただあのなぜか半濁音が打てないんです。半濁音を打てなくて、半濁音を打つためにはあのシフトを押しながら濁点を押すっていう意味のわからない打ち込み方をしなくてはいけないんで。
結構ハゲを使うのや。
あとあのひらがなの左手の2を何度も押すと2小さい2になったりして、あちこちですね、あの作ったのが日本人ではないのではなかろうかと思うときが
携帯感覚。
なかなかあれはびっくりします。
日本人が作ってないかんだな。
日本語表記なのに
丸を押そうとすると後マーク後マーク後マーク出ちゃう。
日本語に後マークがないじゃん。
と思って結局使うのやめちゃいました。ここで結局
そうなるともう俺もマジでやった
らマジでやったね。
そっか、
まあ、それでもなお無理してキーボード使った方が早いんですけど、僕ぐらいのね 在に強いのは小学校の頃からパソコン使われてる方って結構いらっしゃると思うんですね、うん、そういった方って小学校の頃ってローマ字習ってないと思うんですけど、うん、多分小6あたりでいつのタイミングでローマ入力に変わっていってしまうのかなって思うの、まあ、
小5で習いましたよローマ字、小4か小5、
うちは4かな、
うん、国語の教科書で載ってたよね、
あ、そうグラフィック社の資料この辺に届いたんですけど、あ、そうですか、取り寄せたんですよ、
そうです、すごく良かったですね、びっくりしました、
なんか見てたらホクホクしますよ
あれこれ
こんなに日本史が
前に勤めてた会社が有料で取り寄せてたものと同じくらいだろうと思って、うん、すごかったですね、
ずっと UV ニス加工ってどんなもんなんだろうって頭ひねりながら生きてきたんですけど、ようやく学習しました
僕もウェブばっかりだったんで、ああいう紙とか触ってるだけでもう、まあ、こんな紙まであるんだ、こんな紙まであるんだって、
こんな要素多いですよね
そうですね、もう何も考えずに本を作るためにコート110でお願いしますみたいな感じで、
でもやっぱコートがいいです、
発色が
肌色を見せるための本で上質紙を使うべきではなかった、
なるほど、
肌色を見せるための本、
肌色の本、
肌色を見せるための本、
ここに出てきました、
斬新、
でも何気にフルカラーの本作ったのは去年の夏のあれだけなんですよね、
あ、そうなんです、ね、あ、そうかもしれないです
ね、うん、長いこと一色の本ばかりを作ってまいりました、プリントバックで本を作る人が近年見かけることがあって、
はい、そうですね、かなり、まあ、やっぱ価格がだいぶ変わってくるんで、
花歌になると相当安価に、はい、
そうですね、もう本当にちょっとびっくりする、信じられないみたいな値段じゃない、
まあ1冊500円以内でいいなみたいな考え方ですし、
本当です、正直プリントパックさんじゃなかったら僕の方はできてないところはあります、
今回のボードゲームとしてもこの本の兄さんがすごい興味津々で、
はい、行くって言ってました、よろしくお願いします、はい、
なのむしろあのおっしゃっていただければいうのに、
なんかあの紹介されてる中に持ってるボードゲームもあったって喜んでました
確かにあの今回かなり有名どころのゲームも多いので、本当に初めての方向けに作った本だからまたでも楽しんでいただけるとは思いますと、ラジオ借りてラジオの場っていうのを知ってね、宣伝をさせていただきます
それが今度の5月5日のコミケアで、
コミケア
でコミケアでいいこれ
編集できる
多分間だけすれば大丈夫
間だけしてダメだよ、8割
リスオスさんの話とかあかんですよ、
頑張って切るぞ、
うん、頑張って、
あーでも本当にですね、あの吉村さんのツッコミをなんだろう、それはしないみたいな感じで返してたじゃないですか、だからその言葉をそっくりそのまま飲み込んで、あ、ラジオは今回撮らないなと思ってすごい安心してきちゃったからちょっと
そこまでそしたな
真に受けちゃいました、
よし、原さんのことを真に受ける方があれ
なんてこと言った今
ひどいことを俺は言おうとしてるなと思って言っちゃったよ、
言っちゃったな、もう言っちゃったのは仕方ないね、
まあ、でも吉村さんは冗談を真に受けて本当に映すことを僕としてる人だから
そうなの、
あなたら聞くのって冗談だろうってことを言ってる人だから、
最近 iPhone でこと足りるから iPhone でこっちばっか写真撮ってるんですけど、それにもって一眼で撮ってましたね失礼しました、
そうか、場合によっちゃ iPhone だけで取材ができたりするんだ、
いやボイスレコーダーもあるので、やっぱ印刷物には足りない解像度なんですけど、今のボードゲームの話を
あ、いやいやいや、
まあ、そうですね、結構 構1年ぐらい前からいろいろボードゲーム友達と集まってやることがあって、まあ、今回もそうやって集まってる友達3人僕入れているんですけど、うん、その3人が本当それぞれこの人からはこれとこれとこれ貸して、この方からはこれ貸してみたいな感じで、
あ、
なんとかかき集めた15個だったんですよ。なんで一応全部自分自身遊んで面白いなと思ったタイトルではあるので、そのあたりは胸を張ってお勧めできるんじゃないかなというところがあります。
あ、全然知らないのでやっぱり興味あるな。
ありがとうございます。本当もうどなたでも読めるような本になってると思うので、ゲームマスターが必要になってくるとそうなんですよね。ボードゲームにもゲームマスター必要なゲームが結構あって、そういったところだともう6人7人とか、
なるほど、
今回紹介した中ではレジスタンスってゲームに至っては10人必要だった。
10人必要、
あ、必要、そうなんです。 5人から OK ではあるんですけど10人いた方がいいみたいな。
それむしろどれだけでかいボードになるんでしょうか。
レジスタンスに関しては、まあ、みんなが隠し持つカードみたいな感じなんです
よ。あ、
まあ、でも本当にもうドカンとこの喫茶店のテーブルじゃ足りないようなボードゲームがいくつかあるので、
やっぱそれくらいでかいな。
もう僕の部屋にあるカーペット全部ひっくり返してフローリング出して切りにくい安いように写真を撮って、カーペットがあのバスタのやつなんて乗せて取っちゃうと、切り取るとあの端っこがグチグチになっちゃう。本当に大掛かりな掃除をして写真も撮りました。
もう撮影はブルーシートで撮ってきた方がいいんだよな。
本当ブルーシート、なんかもう一色のシートツルツルなものがあるといいなと思って。今回初めて管理スタジオみたいなやつを作りました。
おお、
なんかもう白いシーツ敷いてほんと手作り感触れる感じで、
なんか布とかきっと被写体のいろいろ考えてしまう。いや、前々とか
ちょっと僕なんか一瞬耳がおかしくなっちゃう。
ちょっとおかしいこと、
いや、ちょっと待って、そんなおかしいこと言ってるんですか。やめておこう。
このこじんまりしたサイズではあるんですけど、もう段ボール一箱、アマゾンの箱に敷き詰めて、最後、大事な写真とかは撮ります。
なるほど。値段帯ってどのくらいなんでしょうか、サイズゲームって。
そうですね、これももうボードがあるものとか、もうカードだけでこと足りるものとかでもかなりピンキリではあるんですけど、安ければ1500円ぐらいからで、高いものだと1万円でちょっと足りなくて、あの追加の
アクセスと
か、あの追加パッケージ買うともう2、3万、4万になっちゃうようなタイトルもあります
。逆にそのボリュームのものってどうなのかな、
どれぐらい
僕自身持ってないんですけど、噂によるともうテーブルでは広げられない大きさだから、あの床でやりなさいみたいな感じではあるそうです。
なんかいろいろ立体物もありそうだな。
立体物は本当ボードゲームならではの楽しさだと思います。
あったよね、私も思い出してた。
柏で、
うん、柏の街をフラフラ歩いていたら、なんか路地裏にメタルフィギュアがチカチカって並んでるちっちゃい店があったんですよ。で、気になって入っていったら、中でウォーゲームがでっかいテーブルにジオラマ作って、
うん、幅が
これよりもっと、
これよりもっと、ここぐらいまでの幅の奥まであって、
ウォーゲームって聞くとちょっとサイズピンとこないですか。あれですよ、ね、テレビとかで紹介している電車のジオラマぐらいの。
そうですね、そうですね、
そのくらいだ。
特に山とか森が普通にあって、
でメタルフィギュアのオフセイフオーガとかミノタウロスとかジャイアントとか SF とかもって、はい、なんか四脚の邪悪なマシンというものにごっつい兵士が挑んでるっていう構図のものが並べられたったり、
それぞれの駒に確か機動力があって、それをもうマス目じゃなくて距離を測って移動させるってい
う駒に行ったら10センチ移動できる
それは
それでやってました。
すごい、
あれってボードゲームに入るのかな。
なんか違うよね。
違うよね。私初めて見る世界だったもん。
ちょっとすごいですね。
すごいです。
何かって言われたら大ゲームなんでしょうね。どれだけ万能で戦争をやるためのルール待ってもね。
でもほら、うちにたまたま遊びに来た近所の子供もさ、ちっちゃいゴム製のなんか金消しみたいのをいっぱい集めてて、2人で勝手にルールを決めてこいつの方が強いからこいつで倒すとかこいつがこっちから援軍でやってくるとか小学校の4年生か彼らがでやってたから、やっぱ延長といえば延長なんだよね。
こんなはくすぐるんだね。
私小学校の中学年とか行ったらやっぱりノートにゲームとか作ってたことは
あった。ありましたね。何も書いてない事務長が楽しくて楽しくて、
マス目書いてこうマップ書いたり、
ユニットを作って
移動できる距離とかも全部感覚値だった気がするんだけど、そんな難しいことは考えられないけど、とりあえず敵キャラ一覧表とか作ってなんかヒットポイントとか書いたりして
何もないところに敵キャラのステータス作ったことあったな、スライム、レッドスライム、スライム。
なんか自由帳に書くときには何に使うのか分かんないんですけど、体力四角でこう削り潰せるように削り潰せるように書いて後で体力減っても削れるように、
うキャラクターだけは鉛筆で書いてるのにマス目だけボールペンで書いて
る。何のシート
攻撃したら塗り潰す。多分こいつ強いから2列消える
とかそういったところからもそれをパソコンが勝手に計算してくれるなんてみたいな感じで、スクールとかに
ステップアップするんですよ。やっぱり夢のゲームだったよね。
まあ敵に作ってもそんなになんない。
もともと入れて敵キャラとかでもちゃんとバランス取ってくれてるから、
これがもうスクールデフォルトの戦闘なんてさ、俺が自作の戦闘作ってやる。言い出すともう沼キャラが待機アニメーションで動くぞ。おお、よし
よし
よし
よし、
変な自分はそうなると思う。
もう本当に先が見えなくなっちゃいます、ね、急に
雑魚キャラも作り始めたりとかするとね。
ゲームは作りたいな。
で、いつにできるんですか。
いろんなところから槍が飛んできそうな発言でしたよ。
ねえ、
作りたいな。
まあそれ僕も変わらないんですけど、
だいぶ自分に100万円くらい許してるんだよな。2年遊べるの。いや、遊ばない
2年作り込めるお金です。
2年あればいい。そう、
よしってことは書いてくる。工面しようか。
あらぎ1000円の研修法か。
はは、これ録音されちゃま、されちゃってますけど大丈夫ですか。
大丈夫。言うだけな。同心でゲーム作る人いて。
そうですね。
ちょうどさっき話しんでたこの人のユニさんが、高校のカードゲームをたまたま持ってきていて、
かなり種類としてもありますので、いろんなところで。
なかなかシンプルで、面白かった。カードゲームだったんです
よね。そうですね。今回の僕が作ったボードゲームの本でも、なんかそういったところも知ってほしいなっていうのがあって、その15タイトルのうちの2タイトルほどは同人のタイトル。
面白そう。
しますよね。それであの特におっしゃっていただいた今の東方のカードゲームも、うん、ひょっとしたらあの幻想の宴、こんな感じでもうそれだけボードゲームだけを作ってるサークルさんも
わかわいい、
本当にボードゲームなんだ、
ボードゲームでもちょうど今回紹介したのがこの文化版ってやつではあるんですけど、
うん、
幻想の宴ですね。この東方のカードゲームで幻想の宴っていうのが一つあって、
うん、
あのそれを作られてるところのボードゲームを今回紹介させていただいて、
うん、
ちょうど写真も多分こちらはあるんですけど、ちょうどこんぐらいの、
うわ
本当にもう
畳しっかりしてる、すごい
畳1畳分ぐらいあって、
うん、まだ、
まあ、コマとかちゃんとこう折り曲げて作るタイプのコマではあるんですけど、
うん、
チップみたいなものも全部なんか穴抜き式で準備されて、本当にしっかり、
かわいい、
これはワクワクするわ
こういったそのこんなゲーム作ってるサークルさんいっぱいあるのになかなか、
うん、
やっぱボードゲームのジャンルってなっちゃうとそんなに集まるところではやっぱり分類的にはなくなっちゃうので、
確かにそもそも知らないって人が多いなと思います、
うん、
まあ、そういったところの足掛かりになればいいなっていうのは、
うんうん、
なんかこう今僕が言いながらそれなら評論の方でやった方がいいんじゃないのかってちょっと思ってきたあのボードゲーム知らない人向けの方をボードゲームのところでやっていいのかな、
いや、いろんなやり方があると思います。まずは遊んで面白いぜっていうのも一つのやり方だし、
うん、
読み物として入門書ってのがあれば頭の中に引っかかってた人はすぐ手に取りたいと思うかもしれない、
うん、
そうです、そういう方にこそ手に取っていただきたいです。
おそらく TRPG もそういう感じで作られてました
そうですね、そう TRPG は今思えばもう僕自身も友達から誘われたのをきっかけにして作った本ではあるので、うん、本当初めてでどうすればいいのか本当にわからない状態で作った本なんて一番初心者の方に近い内容なんじゃないか
こそれか一番
この世で一番多分初心者向けの本だと思うあれは
TRPC に関しては常に初心者向けの様子のテキストが必要だと思う、
本当熟練者が近くにいないと手を出せないっていう、ルールブック見ても初心者は新聞書くんだもんね、
実際どういうものにはそのかっていうイメージが決まってないと経験者がいないと、
そうですね、やっぱりボードゲームって言っちゃうと皆さん想像するのが人生ゲームとかそういった、うん、だからああいうなんかマス目に書かれてることになって自分で物事を決められるっていうのはなかなか面白いんですけど、とっつきにくくはありそうです。
逆に日本人みんなが抱いてるボードゲームのイメージっていうのがスゴロクなのかもしれない、
それはありそうです。
サイトの目がでかいと
わ
ーいあとはモノポリーくらいか、
モノポリーだね、海外物って。
そうですね、モノポリーは本当意外なほど浸透してるなっていうのは、
うん、
糸井重里とかも大好きですし
なるほど、いただきストリートとかってモノポリーのアヒルなんでしょうか、物件を買って、
そうですね、
立ち上がっていう
人生ゲームとも合いの子みたいな、
うん、
カルトセットとかは、
ああ
、あれちょっとカードっぽい、
うん、スゴロクとカードゲーム、
うん、
よくよく考えるとスーファミとかでもジャンルボードゲームっていうゲームがありましたもんねいろいろ
あるある
ジャンルパズルしか買ったことないから
いや多分ニアリーコールだと思う、大体みんな持ち回りのコントローラーが渡っちゃって、 ャパンが現れた最新っていう
ありますね。スーパーファミコンの頃だと一つのコントローラー回しながらプレイできたりと
か、誰か一人ポテチ食ってると嫌な気分になる。あーそうだな、オフラインの TRPG やボードゲームっていうのは相手の手番の時も面白いんですよね。
そうですね、結構あの例えば今回紹介できてないゲームではあるんですけど、カタンっていうゲームとかかなり有名どころであって、そういったゲームだったらあの手番中でなくても他の人にこれをあげるからこれをくださいみたいなあの交渉を仕掛けることができて、でもそうですね、常に喋ってるような状態ではあります。本当あのあと ゲームには若干真似できないところとして、カードとかも全く自動で整理とかしてくれないので、そういったのをこう自分なりにいじったり してるも間にも自分の順番回ってくるっていうのもあるんだと思います
。ああそうか、マーさんのルールよく知らないんですけど、マーさんの場合整理してるの楽しいですかね。超感じがくる。やっぱり物体はいい、
物触れるのは大
丈夫、物があるのはいいよね。
10年ぶりくらいに TRPG、 オフラインの TRPG を去年やったんですけど、その時に共感とかがもう iPhone とかで全てのデータチャットを参照してるんですよ。ほほほほ、あー今こうなってんだ、
進化してます。確かにあの iPhone とか iPad のアプリのストアを見てると TRPG 用のアプリみたいなそういうものもあるぐらいだから、やっぱちょっとどう何をするもためのものなのか分かんないですけど、すごい需要っていうか進化してるんですよ。
使い心が良ければ一番いいスマホだと思うんですよね。
なるほど、
ボードゲームか吉村さんに紹介してなんか趣味に向けて遊んでみるってのもいいかもしれない。
一番あの信用ならない人に自信ってカードを渡すようなゲームです。
信用ならない人、
不信ってカードを渡す、
お前は信用ならない
。人に見えてそれを表明する
な。そうです、またリソーさんの話になって恐縮なんですけど、あの方ジョニーさんとお二人であの福岡にいらっしゃったことがあって、その時にあの僕の友達集めて8人ぐらいでそのゲームをやったんですけど、もう何度リソーさんにシーンって渡したか分かんないすごく機嫌の悪そうな顔をされたのでちょっと反省してます。
そういう生々しい感情をカードの形にしてやりとりできるっていいですよね。マリオカートでも吉村さん罵倒できますもん。しねえって言うの俺、
このアマーとか言ってるの赤コーラ打っただけなのに
打って欲しくない時に打ったのに。
やっぱ本当にみんなでやるのがゲームって何でも楽しいと思うんで、ボードゲームはみんなでやるのを変な話強要してるところがあるから、まあ、何やってもこんだけ盛り上がれるんだろうなっていうのはあります。
そうですね、それが協力関係だったら TRPG だし、対立するゲームだったらボードゲームってところかもしれない。みんなは協力して一つの目的に達するために遊ぶっていうボードゲームもあるんですか？
そうですね、いくつかあの、まあ、チーム戦っていうのは結構あるんですけど、僕が知ってる中であの完全な協力って言ったら、なんだっけ、ネットのメンバーを救えみたいなゲームがあって、なんかそれがもう原子力あのミサイル積んでるチーム源泉をあのの中で乗組員がみんな乗り込んでて、でその船が沈没しだしてしまったっていうゲームなんですよ。であのなんか60分後に救助隊が来るってこと に上がってるんですけど、それまで何か動く時間が進むたびに、あの火災がどっかで起きたり、水が入ってきたり、あの下手したらその火災の影響でミサイルを発射しかけてしまったり、そういうことになってしまうので、その全員で防ぎに修理してっていうゲームなら
そりゃもう罵り合いできそうな
あれはすごいです。火事を消す方法が浸水してきた水を使うっていう
かっこいい。
この部屋の水が浸水してるからドアを開けてこの部屋の火災を消そうみたいな。3、40回やってますけど2、3回しか生還できたことない本当に難しいゲームなんです。
そういえば早くそのカードゲームもあるんで前に行くことがあります。みんなでチームになって早くそのミッション成功させるためにカードを出して数々のトラブルに乗り越えて、それも成功率すごい少ないんですよね。
そんなこともあろうかと何回も先生
言い
ました。
この最後に回路を捨てといた。ファンの運良くにダイスネットなくしていかないと永遠に帰ってこない。
やっぱりなんだろう、協力してプレイするゲームってそうして難しいような印象があります。なんかもうクリアできないことが楽しいんだろうなって。
簡単なことじゃダメなんだね。
話しないんだね。
協力しないじゃないですか、難しいことから。
そうかそうかそうか。
必ずちょっとサボる愛が出てくるみたいなここで俺本気出さなくてもきっと大丈夫みたいになるんじゃないかな。
今僕が言ったゲームも何の嫌がらせか一番最後に難易度アップの方法が 2,3 個書かれたんで普通でもクリアできないのに何の秘密なんだっていうのは思います。
それもやっぱり紙に挑まないとクリアできないうまさ下手はあると思うんですけど、
潜水艦沈むか沈まないかって話をしているのに、なんか巨大なタコが迫ってきたみたいな。
違うゲームだぞ
もう海外の皆さんが考えるルールはぶっ飛んでて面白いです。
でもそれ楽しいな。
ここに行きます。
そうですね、つまみすぎた。
あ、
大丈夫。ああ面白かった。
今回あのコミュニティアでも一つあの展示してた方がいいかと思って一番見応えのあるゲームもできて、地図みたいなゲームなんですけど、敵を倒す方法があの自分のキングみたいなやつから発射されるレーザー光線っていうゲームがあって
絶対イメージが変わったなと思った
の。全てのコマに鏡があるんですよ。であの自分の駒を1個動かすためにそのレーザー砲で一発撃って相手に当ててっていうのを交互にやるっていうゲームがあって、ちょっとあれはもう見応えっていうかもう見ただけでどんなゲームか分かるような見た目なんでコミュニティアに持っていこうと思って、未だに見えないあれ攻略法が。
どうしよう、手番で調整するっていうよりなんか全部の子も思い通りに調整してやったルートができたぞピカじゃあ遊ぶゲームです。
相手に気づかれずに作るっていうのは相当難しいと
思います。それ意外ですね、かっこいい。
どんな仕組みになってるか分かんないんですけど、なんかレーザー光線を二分する鏡みたいなやつになってて意味が分からない。
そういうのもちょっとテレビゲームでありそうなんですけど、
そうですよね。なんかまあ本当に実際にレーザー撃つとかそういうやっぱ惹かれちゃうんですよね。これでラジオになりますか。
多分結構興味深いと思いますよ。
本当ですか。よかった。僕がたまにラジオを撮るってなったら本当に一日中マイク回し続けてて本当にその中の10分ぐらいを切り取ろうぐらいの勢いで撮ってるんで、こうやってしっかりマイクがある状況っていうのが初めてです。
いやこのラジオのコンセプトも基本なんかその場に流しっぱなしにしといて使えるところだったらつまんね、表に見せようっていうもんですから。
ちょっと見覚えのある白いフォルムが出てきたから本当に最初焦りましたけど、ある見覚えが何か写真で見たことがあるなって。
結構後で聞かせて面白いんですよね。
楽しみにしてます。
何の話だっけ。
私トイレ行ってたからあんまり話の流れを知らないのです。
とはいえ特にあレーザーのボードゲームの話、うん、
レーザー
を使うボードゲームがあるんですか。
チェスみたいな見た目でコマの全てに鏡が埋められてまして、であの自分のキングみたいなのがレーザー打ってあの相手のコマに鏡で反射させて打ちつけるっていう、
角度とか考えて、
まあ、全部90度で曲がるようになってるんですけど、うん、なんか敵軍自分自身を攻撃しないように縫ってレーザー打つように。
あ、自分の軍に当たる。
自分の軍もダメなんだ。
ダメなんです。鏡がない目に当たっちゃうとアウトみたいな。
なるほどなるほど。
そういうのもさ、普通に何だろう、画面でやるゲームでできそうだけど、それでやるよりずっと楽しいよね。
絶対。
多分がっかりするよね、あれゲームでさ。
ごめんなってもな。なかなか、なんか安易な世代の話をしちゃうかもしれないけど、はい、こういう実物に触れる機会ってのは年々減ってきてたのかもしれないって思うんですよね。今はその反応が来てるのかもしれないけど、ずっとなんとなく、
そう、何をきっかけにボードゲームやりだしたか、何だろう、カードゲームとかやってて、カードゲームを売ってるイエローサンバリーに行ってみたいな。
やっぱり
これは近いところに。
イエローサンバリーある？得体の知らない。
今回あの本でもですね、なんか買い方みたいなページを作って、
大事くんね。
これはいるだろうと思ってるんです
けど。
通販サイトの名前とか2つほど挙げさせてもらって、まあ、買いやすいんじゃないかろうかと。
聞くところによるとボードゲームカフェっていうものがあるじゃないのか。
なんか聞きますね。ちょっと僕も行ったことなくて興味あるんですけど、
熟練の店員がいて一人で行っても
教えてくれたり一緒にやってくれる。
そんなサービスを。
メイドさんとかね。いやまあメイドさんとは真面目に遊べないかもしれない。いいと思います。考えたん
で。でも本当に安いものじゃないので正直な話、うん、そういった遊べる場っていうのはいいです。
入り口をねレンタルの無料でやらせてくれたら、うん、使用料だけで。
そうだね、
うん、仕事のさっきもう一人いたと思うんですけど、あの人と行ってきたあのロールアンドロールステーションだったっけ。
あ、
そこもなんか250円で場所借りればレンタルして遊べるみたいな感じで、
うん、
な
ん
かいくつかタイトル置いてました。
ボードゲーム
を置いてて、
あ、それはいいかもしれない。
そういうとこで遊ぶ、そういうとこから普通にこんなたくさんあるって知らなかったから、そういうとこもちゃんとかければよかったんですけど、もう入校した後なんで後が祭りです。
いやでも地方出身者もいい話だと、やっぱり隣じゃないとできないものってのはまずは置いておこうという情報になっちゃいますからね。
そうですね。
通販があれば結構なんとかなる気がする
。そうですね。もう作り方としても今回カタログみたいに作って、
うん、
これ見て通販で買えみたいな勢いでやってます。
そこまでサポートしてるのが偉いな。
それ多分メーカーに来たらすげえ喜ばれますよ。
いやだってそもそもその好きなものを好きっていうのが偉いもん。水井さん、
いや全く、
いやこれってすごく難しいんですよ。あのだいたいこう密かに TRPG やりたいな、でも周りにやる人いないしなで終わっちゃう人が多分8割9割だよね。
うん、
こう言っていただけるとすごい。
これをこうツイッターで好きっていうだけで偉いよね。
実際吉村さんがなんかバカなイベントやろうぜって言ったら60人が来るわけだから、潜在的なやりたい層はそんだけの割合いるわけですよ。そんなジャンルでも
いつも思うんですけど、あれ、まあ、仮に3000人ほどユーザーいたとして、すごい率ですよね。60人が東京に来られたら
しかも全国各地から
遠い人もいるから
ね。遠い人もいるからね。
人なんですけど、
いつ海外から来るか分かんないです
から。あー、桃鉄参加したかったな。いや、ちょっと桃鉄するには日が悪かったです。花見は寒かったもん。
なんか寒かったので早めに引き上げられたっていう、うん、
みんな耐えきれなくて。風が冷たかったね。
あれ冬だったね。真っ暗だったのに。
月って声って制作者側に届きにくいもんね。うん、
まあツイッターの方でようやく
検索
しやすくなったけど、
でもツイートする人っていうのはやっぱり限られる。
特に紹介の意図も込めて運営することもあるからね。
本当今回ボードゲームを実際に作ってホームページも出してびっくりしたのが、リツイートされる量が今までじゃなかったんですね。
へ
え。なんかトータル僕が発信したリツイートと、あの他の方が初めに書いたリツイート、あのアドレス URL 検索で見れるんですけど、それがなんか1000件超えてて、ボードゲームってこんなにすごいなって、ちょっと今回いろんな方と会えるのがここ見て楽しい。
その数はすごい、
本当にびっくりしました。変な現金の話、一人グループ今まで2年間以上やってましたけど、トータルで1000人ぐらいだったんです、で、あの僕が告知サイトを上げるときにトップページに出すんで URL 変わらないんですけど、それの累計がいきなり1000から2000にポーンって飛んで、ってちょっと力不足、役不足感が、違う、逆だ、力不足感がやばい、やばい、困った感じ。
それ待ってたんですよ、みんな。
あわよくはあの将来、ずいぶん先の話にはなりますけど、なんかこの本持ってたら、なんか本持ってる人同士が偶然会ってボードゲームとか、なんかそういう同じことやりさせてくれたらいいなっていうのはあります。その単位をもっと分厚くて目立つ方にしないと。ペラペラですから。
いいなぁ。
なんだろう、店内にさんって身の丈の最大限にできることをやってるって感じがする。
できることって、そう。引き集めて、もうちょっとオフレコ混ざるんですけど、今もう仕事穴なんで、もう持ってる時間全部つけて
作ったもんです。
だからもう本当今までで一番いいんじゃないかなっていう自負はあります
。編集もインデザインでやられたそうだし、
もう難しかった。ずっと埃かぶってたんですよ、インデザインが。
お
あの前回のニコニコ動画の本で初めてそれで本を作って、でそれから覚えたことを使ってまたやって、同時にカット練習の場みたいになっちゃったあれなんですけど、
使えるだけで実際いいと思う。今までイラストレーターで締めたんです
。そうです、イラストレーターでやって、あのイラストレーターは長い文章が苦手なんで、もう一文字打つたびにすごい待つんですけどみたいな感じで、
ああ処理速度もそうなんだ。
そうなんだ。
印税の差ですね。あのインデザインになると本当に長い文章スラスラ、もう別に原稿用意して埋め込むんじゃなくて直接打ち込んでも打てるみたいなぐらいの文章になるから、やっぱ持ち屋持ち屋なんだなみたいな。
違う、ちょっとさらに初期のところ、さらに初心者段階のところが追っかけてますね。小説本を作るテンプレートが幸いあったので、
ほど、
ハウツーの中も
小説になるとどう考えてもインデザインじゃないと
無理だった話で、怖くもなかったんですよ、実は。
なるほど。まさかページノンブルを全部に打つわけにもいかないですよ。
よし、そろそろ出発したいし。
なんでそれ。
まったので、
これで10杯ぐらいになります。
そろそろだってみんなでヨドバシの希望を見に行きましょう。
絶対
に
こうし
たらダメだよ。中に鼻のキーとことなるキーボードがどれくらいあるかも見せてやるな。
キーボードをご覧いただいた後に2階
の化粧品
コーナー、ピンクピンクシーコーナーに行かれてもいいですよ。
ポイントで、
ポイントで
何か買えるかもしれない。
ポイントダメだよ、気をつかないよ。
わかりました。じゃあ、あとはゆっくりみんなで回って、そうしますか。
ありがとうございました。すごい。